こんにちは。仮想通貨で飯を食うフリーランスとして活動している斉藤です。このチャンネルでは聞くだけでわかる仮想通貨というのコンセプトに、仮想通貨やフリーランスという働き方がぐっと身近になるような話を届けているチャンネルになってます。今日は11月の26日水曜日ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日のテーマとしては、月収50万円フリーランスを目指す3要素、このテーマで話をしていきます。はい、まあ、先にお知らせなんですけど、どうでもいいお知らせかもしれないんですけど、今日11月26日、まあ、実は今日僕の誕生日になりますまあどうでもいいお知らせかもしれないんですけど、30歳になりました。まあ、今日30歳になりましたね。もう20代終わりっていうところで、30代に足を踏み入れて、30代、まあ、0年生みたいなところで、頑張っていきたいなと思ってるんですけど、まあ、30歳って結構やっぱり激動の年というか、まあ、仕事とかもやっぱりこう油が乗りに乗っていく時期とも言われますし、あとは結構ライフステージとしてかなり変わる年っていうふうに言われてるんですよね。やっぱり子供ができたりとか、住む場所が変わったりとか、家を建ててみたりとか、でところでかなりこうライフスタイルとかなんかも変わりつつあるような30代っていうふうに言われてはいるんですけど、まあ、僕もそんな30代仲間入りっていうところで、あと10年間、まあ、この30代どういうふうに過ごせるかってところを、まあ、今から楽しみにしつつ、まあ、今日はこうそうですね、20代からコツコツとやってきたことみたいなところを、まあ、30代でもしっかりと続けていきたいなと思ってますので、このポッドキャストも引き続きやっていければと思います。まあ、今日そうですね、誕生日だから何かするっていうとわけでは特になくてまあ自分にケーキ、なんかショートケーキ買ってあげるぐらいの、まあ甘いものは好きなので、ショートケーキ買ってあげるくらいの、まあ感じでいいのかなと。まあ子供はなんかなんかやるとか言ってますけど、まあ別にいいよとまあ30なのでどうでもいいよっていうふうには言ってはいますけど、まあちょっとプチケーキみたいなところを買って、まあ自分にお祝いしていきたいなと思いますね。はい、まあ、そんなところで、まあ、今日も、ポッドキャストしっかり撮っていきますっていうところで、今日の話としては、まあ、月収50万円フリーランス、まあ、ここを目指していく3つの要素っていうのを今回紹介していきたいなとは思うんですよね。まあ、別に月収50万円でもなくて、月収50万円でなくてもよくいいなっていうところは思いますけど、まあ、一つとして、まあ、僕がこうフリーランスとして独立した時っていうのは、まあ、月収20万、30万、40万ぐらいっていうのは、なんか会社員とかでは想像つくなって感じだったんですけど、月収50万円ですね。50ってちょっといいなって思ってたんですよ。なんか50万円ってなんかこう自分の中ではすごい、切りのいい額ですしね、月収100万でちょっと遠すぎる気もしますし、80とか、まあ、年収1000万目指すんだったら、月収80万とかって言われますけど、なんか80とかちょっと遠い気もするんですよね。でも20万30万だと普通の会社員と同じような感じ、新卒の会社員と同じような感じ。でも50ってちょっといいなって思ってたんですよね、フリーランスとして独立した時。でも当時自分がもうフリーランスとして独立した時は、まあ、ある仕事を本当にいろいろ受けていって、必死にこうフリーランスとして、まあ、会社員と同じぐらいの給料みたいなところを稼いでいくのに、自分の中ですごい必死だったんですよね。で結局フリーランスやってるんであれば、会社員で目指せないところまで目指していきたいなと思っていて、まあ、月収50ぐらいだったら、まあ、もしかしたら会社の役員だったりとかいいところに勤めてる方は普通に行くと思うんですけど、まあ、僕は普通に、まあ、F ランではないですけど通常のこう大学みたいなところを出て、働いていく形なので、多分普通に会社員として生活していくんだったら月収50って多分難しかったかなと思ってるんですね。まあもちろん会社員として就職して何があったかわからないですけど、まあ僕は就職はしたことがないので、まあせっかくフリーランスとして独立したんだったらその、領域まで到達したいなと思ってたんですよね。で今なんだろう、フリーランスとして独立して、まあ、30にもなったんですけど、7、8年ぐらい、まあ、こうやってきた形になりますね。でその中で、まあ、月収50っていうところ、まあ、ここはなんとかなんだろう、ここ数ヶ月とかでやっと達成することができました。もちろん単発で、達成するみたいなところなんかはできてはいたん、ちょっと前にできたことはあったんですけど、まあ、ブログ時代だったりとか、アフィリエイトとかあとコミュニティとかやってた時代っていうコミュニティをこう作った時代とかは、単発で行くことは全然あったんですけど、まあ、ここ数ヶ月こう50をコンスタントに行くっていうところは、まあ、ここ最近でできてる部分になってます。 まあ、そんなところで、まあ、月50みたいなところ、まあ、月収みたいなところ、リアルな部分ちょっと話しちゃいましたけど、まあ、今の僕の収入としてはそれぐらいになりますね。なので、まあ、僕よりも全然多い方は、もしかしたらここに聞かれてる方は全然いるとは思いますし、うん、まあ、月収50でどうやるなっていうふうに思うかもしれないんですけど、まあ、当時の僕からした時に、今の状態っていうのはすごい自分の中でいいなって思っていた収入ではあったので、そのためにやったこと、うん、そのために意識した3つの要素みたいなところを今回、シェアしていければと思います。まあ、というのも、まあ、フリーランスとして独立して、まあ、ほんのなんだろうな、数年前までとかは、この50みたいなところに達成するのはまだ難しかったっていう状態だったんですよね。で、そこからまあ数年間経って今できてるってところで、まあこの数年間で、じゃあ何が変わったかっていうと、劇的に僕自身が進化したかっていうわけでは特にないんですよね。もちろん僕の中でコツコツやってることだったりとか、成長してる部分はあると思います。とはいえ、まあ急にこの数年間で劇的に進化したかって、そういうわけじゃないんですよね。うん、じゃあ今回意識したこの3つの要素を意識するというか、まあその3つの要素を自分の中で変えてきたことで、月収っていうのはぐっと上がりやすくなったなというふうに思ったりもしたので、その部分ちょっと話をしていきます。まず1つ目としては、働く業界、うん、ここを変えていくっていうのが自分の中ではやっぱり良かったなと思ってるんですよね。うん、まあ、結局なんだろうな、僕の中で当時フリーランスとしてやっていたところとしては、まあ、営業代行みたいなところ、何か商品の、まあ、自分の中でこう営業することができますみたいな、まあ、商品をこう売っていく、顧客に対して売っていくことができますみたいなところの営業代行をちょっとこう仕事としてやらせていただいてたんですよね。で、ちょうど知り合いの経営者だったりとか、独立した時に知り合い、友達の友達みたいな形で、知り合った方とかが仕事を紹介してくださって、で、その中で、その方がやられてる会社とか、その知り合いの会社みたいなところで売られてる商品を、まあ、僕がまあいろんなところで営業していくみたいなところですね。そんな感じで営業代行みたいな仕事をやらせていただいていたんですけど、うん、まあ、正直この業界っていうのは今オンラインとか、もう増えていますし、コロナ禍とかでぐっと人に実際に会うみたいなところで、まあ、僕は営業していたので人に会うみたいなところがぐっと減って、まあ、もうオンラインとかで商品とかを売っていくっていうのがやっぱり当たり前になってるんですよね。うん、なのでやっぱりオンライン商談みたいなところはどうもやっぱり決まりづらくて、うん、やっぱり対面でやってった方が空気感だったりとか、その人の良さみたいなところ、商品の良さみたいなところを伝えていくことがしやすいので、うん、やっぱりここら辺の、まあ、営業業界っていうのは、営業っていうスキル自体は、もちろん、まあ、生きてくる部分はあると思うんですけど、この業界自体やっぱり成長をこれから見込んでいけるかっていうと、爆発的に成長するっていう業界では多分ないと思うんですよね。でなった時に、やっぱりこれから成長する業界に自分の身を置くだけでも、やっぱりこの働く業界を成長する業界、成長業界に自分の身を置くっていうだけでも、まあ、収入っていうのはかなり上げやすくなるなと思ってます。うん、っていうのも、まあ、そうですね。僕自身は仮想通貨、まあ、クリプトみたいな業界で働き始めた。2021年に、こう実際に仮想通貨を仕事に変える、ブログやってみたりとか、アフィリエイトやってみたりとか、メルマガやってみたり、コミュニティやってみたり、もちろん投資をしてみたり。うん、で、今としてはライターとしてやってみたり。っていうところで、クリプトの業界に入ってみて、自分の中で収入をコツコツコツコツ上げていくってことができたんじゃないかなと思ってるんですよね。っていうのは、これは別に僕自身がすごくなったっていうわけでは、まあ、わけではないというか、僕自身が急激に成長したっていうよりかは、このクリプトの業界自体が成長していく。で、そこに成長業界に対してお金が入ってくる。で、そのお金を、まあ、いわゆるおこぼれみたいな感じではないですけど、成長する業界に対してお金、資金みたいなところが入ってくる中で、給料とか報酬みたいな、そこに対して与えられる、給料、報酬みたいなところが上がってくる傾向がやっぱりあるんですよね。で、その中でやっぱりこの成長業界に自分の身を置くことで、そこから入ってくるお金、その業界で回るお金、そこに対して循環してくるものが自分に対しても入ってくる。まあ、結局そもそもなんだろうな、流れてる血というか流れてる水が少なければ、その少ない水を皆さんで分け合うような形になるので、どうしても給料というか自分に入ってくる取り分って少ないんですよね。でもやっぱりたんまりと水みたいなものが泉のように、湖のように、海のように、水がたくさんあれば、そこからまあ少しちょっともらっていくよみたいな感じで、まあ、自由にこう水をもらっていくってことができると思うんですよ。そんな感じでやっぱり成長業界に対して、お金がどんどんどんどん、水がどんどん入ってくるような業界、そこで自分の身を置くことで、収入報酬みたいなところを上げていきやすいんじゃないかなと思ってますね。 で、2つ目としては報酬体系、まあその報酬がもらえるタイプみたいなところですね。ここで言うと、まあいわゆる時給制だったりとか、自分の中で自分の時間を切り売りしてお金に変えていくっていうスタイルではなく、成果報酬型、やっぱり自分がこう頑張ったところに対して、報酬をもらっていける、まあこういうスタイルっていうのがやっぱり、まあこれはなんだろうな、まあ別にこうフリーランスでなくてもそうだと思いますし、まあその成果報酬型、まあアフィリエイトだったりとか、あとはメルマガとか、まあコミュニティとか僕もやってきたものもそうなんですけど、やったこと、まあやったことだったりとか、その成果に対して報酬が増えていくっていうやり方、まあこれがやっぱり重要かなというふうに思ってます。まあこれは結局自分の時間って限られてますし、自分の体力、時間、リソースっていうのは限られてるので、例えば1日24時間あっても、まあもちろんその24時間しか皆さんないので、その24時間をどう使うかっていうのは非常に重要なんですよね。なので時給が、1000円っていうふうに例えば決まってるとしたら、そのまあ時給1000円の場所って今少ないと思いますけど、時給1000円が例えばあったとしたら、その時給1000円みたいなところは、まあ24時間働いたとして2万4000円にしかならないんですよね。1日202万4000円にしか変わらないっていうところで、まあ、これ以上3万円とか4万5万って1日の中でいくら時間を使ったとしても、その中でしか使えないというか、そのお金しかもらえない限界があるんですよね。でもこれ成果報酬型であれば、1時間の頑張りに対して出した方、成果っていうのが大きければ大きいほど、その時間あたりの単価みたいなところを上げていきやすくて、で、さっき言ったように2万4000円の上限、時給が1000円だったら2万4000円の上限しかないですけど、まあこれを、働き方だったりとか、報酬のもらい方みたいなところを変えていくと、そうですね。そこの時間あたりの単価みたいなところ、時間あたりの報酬みたいなところを上げていくことができるので、より効率的に自分の時間みたいな、与えられたリソースをどう使うかみたいなところが、考えやすくなってくるかなと思ってるんですよね。なので僕で言うとかで言うと、まあ例えばブログやってみたりとか、まあアフィリエイトやってみたりとか、あとはコミュニティやってみたりとか、メールマガやってみたりとか、まあ結構こうコンテンツのストックだったりとか、やっぱりこうフロー型というか、まあその自分の中で時間が流れていく、その中で、ストックしていけるもの、まあこういうポッドキャストとかもそうですね、資産性を持ったような行動みたいなところを自分の中で意識するようにしたっていうのが一つありますね。はい、で最後3つ目としては報酬の通貨、報酬としてもらえる通貨、いわゆる、円以外をもらいましょうっていう話ですね。まあ、例えばドルとかクリプト仮想通貨みたいなところもこれ報酬通貨として入ってくるとは思うんですけど、やっぱり結局まあ価値が落ちている円みたいなところ、あとは日本の拠点にあるような会社とかで給料が上がらないっていうところは今としてあるので、まあその給料が上がらないかつ価値が落ちている円みたいなところを報酬としてもらっていくっていうのは、やっぱりこうまあ報酬として少なくなってしまいがちなんですよね。いくら頑張ってもやっぱり、まあ日本自体にお金が入ってこないというか、その業界自体にお金が入ってこないとそうですし、報酬通貨として、まあ、例えば、まあ、今例えばそうですね、円安というふうに言われてますし、結構やっぱドル円かなり上がってますよね今、ドル円かなり上がってはいるんですけど、これが数年前、まあ、5年前とかだったらドル円1ドルあたり100円ぐらいだったんですよね。なので例えば、1000ドルもらえたら、例えばシンプルにそれが1000ドルが10万円だったと思うんですけど、今同じ1000ドル、もらえたとしても今の単価であれば15万とか、になってくるんですね。そんな感じで円安が進んでいくと、外貨を稼ぐことで自分がもらえる単価っていうのが、その もらえる報酬っていうのが、ドルで風に決まっていたとしても、そのドルが、この数年間で円安がこう進んでいったことで、そのドルあたりの価値、日本円の価値みたいなところが高まってるっていう状態が今あるんですよね。なんでやっぱり日本円っていうのは価値が下がってるので、その価値が上がってる、日本円よりも価値が高まってる通貨みたいなところがもらえる、そういう報酬タイプを選んでいくっていう形だと、やっぱりこの給料っていうのが自分の頑張りに対してもらえる報酬同じだったとしても、円に対して報酬っていうのが上がってくる、円に対してのパワーが上がってきてくれてるっていう状態なので、結果的に報酬が増えてるっていう状態作れちゃうんですよね。でしかもやっぱり海外とかだとインフレとかもどんどん進んでますし、やっぱり自分の中でこう日本の給料上がらないんであれば、海外の方が給料が上がってたりとか、その物価とかに対して報酬が上がってるっていう傾向があるんですよ。まあ、なので自分がもらえる報酬っていうのがドルだったりとか円以外にしてあげることって、報酬単価なんかみたいなところも上がりやすいですし、その自分のもらえる通貨の価値みたいなところも高まっていくってところがあるので、まあその、一石二鳥みたいなところがかなりあるかなと思ってるんですよね。 で、かつなんだろうな、海外に目を向けて仕事をしていくことで、日本人が仕事をしていくことって、日本人にしかできない仕事、例えばこの間ポッドキャストとかで紹介させていただいたアップワークと言われる、まあ、外貨を稼げるクラウドワークスみたいなところですね、そういうサービスちょっと紹介させていただいたんですけど、そこでも話したのが、まあ、日本人のそうですね、英語をこうに英語であったりが英語とかを日本語に翻訳するみたいな作業、例えば会話してる内容だったりとか、あとはそうですね、テキストに対して日本語で翻訳していく作業みたいなところをして、数千みたいなところをもらったりっていう、仕事なんかもあったりするんですね。うん、なんで結構日本人しかできない仕事とかもそうですし、かつそのドルだったりとか、外貨を稼ぐっていうところをやっていくだけでも、まあ、自分の頑張りに対してもらえる報酬同じでも円の価値みたいなところが高まるので、月収みたいなところを高めていきやすいっていうところ、まあ、これがあるんじゃないかなと思ってますね。うん、なんで要はここら辺は働く業界、まあ、成長業界選んだりとか、報酬体系、なんかこう報酬タイプ、成果報酬型みたいなところにしたりとか、あとは通貨タイプみたいなところでドルとか仮想通貨を、報酬としてもらったりとか、まあ、こういうところ、まあ、いわばその好き、自分自身のスキル、まあ、さっき言ったように僕自身がすごくなってきたっていうよりかは、スキルみたいなところを、まあ、もちろんピカピカに磨いていく、自分の武器みたいなところをピカピカに磨いて、例えば剣みたいなものがあったとして、その剣をピカピカに磨いて、まあ本当にこう切れ味の良い武器にしていくのももちろん重要なんですけど、その使う場所、まあ、戦場ですね、その剣みたいなものを実際に使っていく、刀を使っていく、まあ、戦場みたいなところですね、そこを戦う場所を変えていくだけでも自分がこう、戦っていけるというか、もらっていける、得られる対価っていうのは非常に大きくなりやすい、やりやすいんじゃないかなというふうに思ったりもしますね。まあ、例えば、まあ、今流行るの鬼滅とかで言うと、まあ、ものすごいですよね、鬼滅の盛り上がり、鬼滅とかもすごいですけど、鬼滅 の, あの例えば刀があったとして、刀があって、まあ、あれをもうこうピカピカに磨いていく刀鍛冶みたいなところに、どんどんどんどん、ピカピカに磨いていってもらう、でそれで剣を研いでいってすごい剣を作ったとしても、いきなり上限の鬼だったりとか、ちょっと強い鬼、まあ、急に鬼舞辻無惨みたいなところで戦っていくのは難しいじゃないですか。なので炭治郎とかもだんだんだんだんこう弱い敵から、弱い敵って言い方もあれですけど、弱い敵からだんだんだんだんこう経験を積んでいって、だ急に鬼舞辻と戦えたかっていうと、そういう状態じゃないと思うんですよ。だんだんこう経験を積んで強くなっていったと思うんですよ。なのでやっぱりこう戦う場所を変えていく、戦う場所を変えていくことでちょっと無双しやすくなるんじゃないかなという方に思ってたりもするので、これは仕事だったりとか、ビジネスとかもそうです、そうですし、自分自身がこう持ってるスキルは何だろう、じゃあそれを活かせる場所ってどこだろう、それをさらにフル活用できる場所ってどこだろう、まあ、そんな、自分自身の持ってる武器を使う場所、そこをしっかり考えることっていうのも、まあ、月収を上げていく上でかなり重要になってくるかなっていうところを改めて思ったので、まあ、今日この感じで話をさせていただきました。まあ、ちょっとあの生々しいお金の話にもなったと思うんですけど、改めて、まあ、フリーランスとしてもそうですし、仕事していくってなった時に重要な考え方な方かなというふうに思ったので、今日の考え方もまた参考になってくれると嬉しいかと思います。はい、というところで、今日に関しては月収50万円フリーランスを目指す3要素、こんなテーマの話をさせていただいたので、ここまでご清聴いただきありがとうございました。それでは良い一日を。